さて佐吉は明治28年蒸気で動く力織機の発明に成功したのでございます。それは折しも日本が綿製品を海外に輸出する大きな突破口になる貢献でございました。折しも日清戦争が明治27年明治28年にございました。日露戦争の足音も近づいている最中のことでございます。外貨は喉から手が出るほど欲しかったのです。しかし発明を祝う間もなくとんでもない知らせが飛び込んでしまったのでございます。なんと裁判所から出頭命令が来たのでございます。佐吉は債権者から訴えられて名古屋の裁判所に行くことになりました。当時の裁判所は名古屋城の正門前にございました。そもそもどんな事情かと言いますと、佐吉は食器の発明資金の確保のために加瀬栗機という機械を発明しました。その機械は好評で売れ行きが順調だったのでございます。名古屋の朝日町といえば錦三丁目の興和本社の場所でございますが、そこで豊田代理店伊藤商店なるものが開業されたのでございます。共同事業者は伊藤久八と申しました。ところがこの久八、馬面の男で遊び人で毎晩のように大須遊郭に入り浸り、とうとうお店のお金に手をつけとんずらしてしまったのでございます。慌てた佐吉が店に行ってみると、もう差し押さえの紙だらけ。しまったと思いましたが、もう後の祭り。佐吉は店のことは任せきりでしたので何も事情がわかりません。裁判所ではまともに抗弁できず敗訴し、多額の債務を負ってしまったのでございます。そんな中、窮地に立たされた佐吉を心配する女性がいました。林朝子さんと言います。石川東八家で佐吉の食事の世話をしていた女性がでございました。その朝子さん、豊田さんが心配、もうこうしてはいられないと、なんと朝日町の店に朝子が駆けつけてきたのでございます。佐吉が名古屋の店に行ってすぐのことでございました。表の扉を叩く者がいたのでございます。また借金取りだろうな。佐吉は隙間から外の様子を伺いながら恐る恐る扉を開けてみました。するとなんとそこにいたのは朝子ではございませんか。え？どうしたのけ？何かあったのけ？朝子は問いに答えずはにかみました。顔はポッと赤くなり、うなじまで真っ赤でございます。まあ中に入ってください。何かあったのけ？豊田さんが困ってらっしゃるご様子で、もういても立ってもおられず飛び出してきてしまいました。佐吉はたまげました。朝子がそこまで自分のことを好きなのだと初めて知ったのでございます。こうして二人は夫婦になったのでございます。もっともその時は民さんとの席が入ったままでございました。正式な結婚は少し後のことでございます。二人は同棲開始とともにお店兼住居も借りました。新しい場所は宝町でございます。名古屋のテレビ塔の ブロックのあの南側のことでございます。時は明治29年、佐吉29歳、朝子19歳でございました。店は1階が商品を置くための土間で、2階が住居でございました。豊田商店という看板を取り付けました。これが後に世界のトヨタになる会社の始まりでございます。朝子は賢い女性でございました。自ら食器を織りながら働き、日銭を稼ぎ、夫佐吉が発明に集中できるように努めたのでございます。こうして揚げまん女房の朝子が豊田商店の基礎を築いていったのでございます。その姿はまるで木下藤吉郎の伴侶尾根さながらでございました。佐吉はこうして良き伴侶を得たおかげで人生が好転していったのでございます。